皆さんおはようございます。これより6月7日の会議を行います。ただいまの時刻は9時30分です。事務局長出席状況報告。事務局長。
はい、議長。
はい、事務局長。
はい、ただいまの出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
定職数にいたしておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。広報委員より写真撮影を求められていますので、これを許します。日程第一、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問してください。質問順1番、7番、南雲大使議員。
はい、7番、南雲大使です。
大使議員。質問順1番、南雲大使議員に質問事項1に対しての1回目の質問を許します。
はい、それでは通告によりまして質問をさせていただきます。まず最初の質問でありますけれども、企業誘致対策はデータセンターの誘致をということでございます。企業誘致への取り組みが毎年方針で示されております。今年度は特に重要課題としまして、観光産業に依存した町づくりから新たな産業誘致による雇用機会の拡大を図るため、町長自ら先頭に立って企業誘致を進めるということを明言をしているわけでありますけれども、いまだにその姿は一向に見えてまいりません。5月27日の広報湯沢では、小学校統合後の小学校施設の活用方法等について、町民に利用希望と情報提供を求めているわけでありますけれども、しかし企業誘致の全国的な傾向としましては、経済不況を理由に新設企業が立地から5、6年の短期間で生産縮小、そして撤退等が相次ぎ、雇用や地域経済の活性化につながらないケースも出始めております。この企業誘致を東日本大震災の被災地復興につなげようとする国の方針もあるわけであります。これと相まって、企業誘致は非常に厳しい状況にあるというのが現状であります。東日本大震災では、情報が社会産業にとって、質のものであることが認識をさせられました。つまり、ネットが災害時にも動く新しい目であることが証明されたわけであります。これらのネットを用いたサービス提供するためのコンピューターはデータセンターと呼ばれる施設に設置されているわけであります。日本のデータセンターは現在関東地区に 70% 近くが存在しており、今心配される首都圏の直下型地震への危機対応能力に問題が出ているわけであります。今後は地方への機能分散が必要不可欠になってくると思われるわけであります。すでに北海道、九州、中国地方などへのデータセンターの展開が始まっております。北海道石狩市には大規模なデータセンターが設置され運用を開始しているのが現状であります。さらに地方自治体や企業でも大規模災害に備え、地理的に離れた複数のデータセンターに情報の複製を保存することで、情報の喪失とサービスの停止を最小限にする取り組みが進められているわけであります。豪雪以外に自然災害の少ない当庁にとって、多くのデータセンターを誘致することで、災害の影響を受けない安心安全な町の PR につながり、雇用機会の拡大、人口の増加対策となると思うわけでありますけれども、町長の見解をお伺いしたいと思います。1回目の質問を終わります。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長。町長。
おはようございます。
おはようございます。
5月27日の広報及びホームページで、現在の小学校及び保育園について、まだ使用中ではありますが、再利用のための事前準備ということで、利用方法等の意見、情報の提供と利用者の募集をさせていただきました。町民をはじめ多くの皆様方からのご意見や、利用希望があればと期待をしているところではありますが、議員ご指摘のとおり、製造業は円高から海外への移転を模索し、国は東北復興のため、事業誘導を図っている現状を考えれば、 企業誘致は簡単ではないというふうに感じております。しかしながら、湯沢町は地の利、豊かな水、地震に強い地盤、リゾートマンションという居住環境の整備等がなされていることから、これらを前面に出して、これからも誘致活動を続けてまいります。さて、誘致する企業でありますが、湯沢町は観光立地であることから、できれば教育や研究及び健康関連施設、議員提案の情報通信等のソフト関連事業、また関東と新潟の中心部に位置し、高速道路からのアクセスが良いことから、騒音等の少ない製造業や流通のターミナル拠点としての倉庫等の誘致を考えております。議員提唱のデータセンターは各種情報化でデータを一括管理する施設で、クラウド化が進むにつれ、今後もさらに普及が進むものと考えております。このデータセンターは、データを管理するのが役割であり、プログラム等システムを管理構築する場所ではなく、早い回線と電気量があれば、沖縄や北海道といった遠隔地においても設置することができるため、土地の確保が容易であることと、情報分散化といった危機管理ということでも、首都圏以外への設置が進んでおります。またデータセンター設置の条件として、電源や通信回線は予備のために複数を必要となっており、湯沢町の情報化のインフラがまだそこまでになっていないことや、電力も多く消費することから、それらのインフラ整備が必要となります。幸いにも現在、NTT が土だる及び三国局へのフレッツ光の導入を検討してくれていますので、なんとか皆さんの協力を得て、これらを整備していただき、中越地震や昨年度の東日本大震災、長野県北部地震でも大きな被害がなかった湯沢町といたしましては、安全安心の町をセールスポイントに、これらの企業の誘致も積極的に進めていきたいと思います。いずれにいたしましても、町を挙げての誘致活動が必要と考えていますので、皆様方からも各種情報をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
はい。私の提言に対して賛同いただいたというふうに理解をさせていただきます。今、町長が懸念していましたインフラ整備の関係です。受け入れについてのインフラ整備。これは難しいことじゃないじゃないですか。今、町長の言われたように、今、NTT ではそういう整備が始まっていると。そして、電力の問題ですよね。これの問題については、今回の一般質問で、諸田議員も提言しています。太陽光発電、そして水力発電の問題、自らこの地域で電気を作ることもできるわけである。なんでやっぱり函館市が、函館じゃない、すみません、石狩市が、これが、誘致できたかっていう話になってきますと、やっぱり広大で安価な用地、土地があると、安い土地があるんだと、そして災害リスクが非常に低いんだと、自然災害が少ない。そして、寒冷地であり、雪の確保は簡単にできるんだと。要するに冷やさなきゃいけないという部分ですよね。そして、インフラ整備、電気の関係が何とか確保できるんだと。こういうものが相まって、できるわけであります。そういう観点からしますと、湯沢町は非常にこの、データセンターの誘致には全く適しているところだというふうに、感じるわけであります。そして、我がこの湯沢町のデータもどこ行ってるかという話になりますと、確か山形県のどっか行ってるんですよね。そこで管理してるんですよ、現実は。という話になってくると、今その湯沢の抱えているこの立地、いろんなところに町長を手を伸ばすのはいいんですけれども、ある程度きちんと絞った形で誘致をしていかなければ、いつまで経ってもですね、成就しないですよ。あなたがずっと待ってて、来たものを受け入れるっていう姿勢の中でやってきた中で、うまくいかなかったじゃないですか。がん治療施設の、施設の誘致の問題もありました。もう一つあったじゃないですか。学校、さっき学校っていう話しましたけども、新潟県にある日本海海星学院とかなんとかっていう学校が、湯沢に、中高一貫校の東大に入学する子どもたちを、そこで、 育てたいんだというような話で、今の文教施設を作る場所、そこをですね、使いたいっていう話があったじゃないですか。それだって、あなたは職員をそこに派遣していろんな話をしてきましたけども、私は議会で指摘させていただきました。そんな簡単にはできないんだと、東京の私立の学校、それから普通の高校でもですね、普通の区立の、都立の学校でも、東京には中高一貫校が250校があるんですよ。これがやってる中で、成果がそんなに出てるところはあまりないと、成果を出すまで20年かかるんだというような話をしてですね、非常に反対したケースがあります。ですから、町長、せっかくそのいい提案があったら、それをもとに積極的にですね、当然その誘致に動いてほしいというふうに考えるわけでありますけど、いかがでしょう。
南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長答弁。
町長、
まあいろいろの考えもあると思いますけども、私が動くとそういうふうに言われるわけですので、まあ見えない見えないと言われてますけど、やはり見えないように動く必要があるだろうというふうに思っておりますので、まあ南雲さんから指摘されていること等については、まあ肝に銘じて、そういうことがないようにということで、今やはりいろいろの方向からいろいろの情報をつなげるように、まあ、取り組みをしている最中でありますので、まあ、よろしくお願いをしたいと思います。まあ具体的な方向が見えてくれば、まあ、皆さん方にまたお諮りをしてご意見をお聞きしたいと、こういうふうに思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に3回目の質問を許します。
町長は今私たちの見えないところで頑張ってるという話がありましたけれども、問題は私が今これ提言させていただきました。町長も賛同していただいたとこう思ってるわけであります。これについて、町長が今やろうとしている企業誘致の中の一つの柱に、してもらえるのかどうか、今懸念される問題があると思います。本当に雇用が増えるのかという問題がありますけれども、ただ問題、伊沢町には土地があります、自然環境があります。そうした中で、今学校の統合の跡地の問題を町民の皆さんにいろんな意見を聞こうとしています。しかしそれも大事です。しかしながら町を引っ張る町長、あなた自身がですね、提言をして湯沢町はこういう方針で、こういう形でこの誘致をして町のためにつなげるんだというような意欲も欲しいんですよね。その辺を今、まあ、見えないところでやってるって話なんですけども、3回目にお聞きしたいのは、この今の提言、データセンターの誘致を一つの企業誘致の柱にしてもらえるかどうか、最後確認をしたいと思います。
南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長答弁。
まあ柱にできるかどうかについては、私もまだ検討してからお答えしたいと思います。今ここで柱にしますということは明言を避けさせていただきます。まあその他、まあ今いろいろな形でいろいろな情報が入ってきておりますので、そういったようなものをいろいろ検討しながら、その中の一つということで考えさせていただきます。終わります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
それでは質問事項2に移らせていただきます。非常にまだ言い足りないことがあって残念なんですけど、3回というルールがありますので、まあ次の機会にするといたしまして、2番目に移らせていただきます。三ツ俣地域振興対策事業の大幅な遅れに対する町長の対応、これを聞きしたいわけであります。清塚ダム、実施計画調査の中止決定以来10年が経過してしまいました。三ツ俣未来まちづくり協議会で三ツ俣地域性振興策についての検討を重ね、平成19年4月27日三ツ俣地域振興ビジョンに基づく確認書が国県町協議会の4社で締結されてからすでに5年がもう経過しております。長年担当業務、当該業務に携わってきた職員を定年退職後も再任用職員として担当させ、その後当該職員の副町長就任に際し特任事項として担当させてきたにもかかわらず、25項目48事業の三ツ俣振興対策は一向に進展していないのが現状と私は感じるわけであります。 三俣地域の活性化の期待のかかった道の駅の建設も平成23年秋オープンという形で町は堂々と発表しました。しかし大幅に遅れております。平成25年の完成予定とされているわけでありますけれども、その中で計画が大幅に変更されました。大型バスの駐車場から国道を横断する計画が突然示されたわけであります。全国の道の駅で駐車場から国道を横断しなければならない道の駅なんていうのは例がないと私は考えるわけであります。安心安全な観光の街を標榜する湯沢町の観光基本方針に逆行することを町長はどのように考えているのか伺いたいと思っております。また道の駅管理運営も指定管理者制度を活用し地域に委ねると決定をしていました。未だに三俣未来まちづくり協議会で検討中であるということで正式な決定を見ていないわけであります。当初下水道整備は公共で実施するとしながらも合併処理総処理で地域と合意したと私どもの報告をいただきました。しかしまた地域の要望で公共に戻ってしまったと二転三転しながらなんとか別の事業を使って着手はしたわけですけれども、新潟県の事業認可が下りない。今はこれが事業認可から変わって協議に変わったそうでありますけれども、いずれにしてもこのことで1年はまた遅れてしまったということになろうかと思います。また、町並み、集計整備事業の取り組みの遅れ、三俣地域振興対策の無意走が国権の保持率を下げてしまったのも現状であります。昨年から今年にかけて、事業費に対する国権の保持率、またかなり下がってきています。そして、国権との信頼関係を失う結果にもなってしまうということが懸念されるわけであります。多方面にわたる三俣地域振興対策が風化することなく、地域の人たちが一日も早い実現を期待していることに対して、町長の直接の関わりは見えてこない。町長の責任として、今までどのように関わってきたのか、今後どのような方向を目指し対応するのかをお伺いしたいと思います。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長、
はい、長
町長、
振興策が一向に進展していないというようなお話でありますけれども、確かに平成19年4月の国、県、町及び地元協議会の4者による確認書の締結以来5年の年月が経過いたしました。しかしこの間町といたしましては国、県及び地元の協議会との協議や調整を行い一日も早い振興策の実現に向けて努力をしてきたつもりであります。事業を進める上では土地所有者や対外的にも様々な問題が発生し計画変更を余儀なくされることもあります。停滞している事業もありますが、昨年は町並み環境整備事業で下水道工事を一部着工しておりますし、京津川護岸整備事業や道の駅の事業でも着工に向けて具体的になってきております。当初計画の変更や遅れが生じていることにつきましては遺憾に思いますけれども、今後も事業の早期推進を念頭に取り組んでまいります。ご指摘の道の駅は大型駐車場が京津川右岸側に変更し国道を横断する計画となりましたが、その分事業エリアが大きくなり、またその付近の京津川は梅花藻の景勝地でありまして、将来京津川護岸を利用した遊歩道整備の基礎の基地の一つにもなり、面的にも広がりのある良い計画になろうと思っております。安全対策は国土交通省が検討しておりますし、管理運営の件につきましても結論を出すべく地元協議会と協議を進めてまいります。下水道につきましては新潟県と協議を行ってきました。時間がかかりましたが、この度新潟県から公共下水道整備を了承していただきましたので、早急に事業手続きを進め、今年度は処理場の実施設計を予定をしております。町並み環境整備事業等の交付金配分率が今年度悪くなっておりますが、これは全権的なものでもあり、三俣の地域振興策が原因で国権との信頼関係を失うことはありませんし、現時点においてもお互いの良好な関係に変わりはありません。地域の皆さんの期待に対して 私の直接の関わりは見えないというようなことでありますが、清津川ダムに振り回された三俣地域の皆さんには本当に心が痛んでおります。将来に向けた良い地域づくりのためには、三俣の皆様に期待されている事業を早急に推進させていかなくてはならないと実感をしておりますので、町長として三俣地域の発展と振興策、事業推進のために、まあ、真剣に働きをしてまいりたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
はい。実は一昨年の12月27日に、テレビ朝日のスーパーモーニングっていう番組の中でですね、三俣が取り上げられました。その中で、当時担当していた担当課長、今のまあ副町長ですけれども、なぜこうなったかと聞かれたときに、全国に対して発信した言葉が、町に熱意がなかったと。町のリーダーシップがなかったと。という形で、今までのことを反省したわけですよ。それをきっちり、その後の、に生かさなければいけなかったじゃないですか。町に熱意がなかった。担当者が熱意がなかった。行政のリーダーシップがなかったということを認めて、そしたら次は今度は、それを担当者としてやらなければならなかったというのが原点だと思うんです。で、今様々な問題が出てきて、いろいろ大変だっていう話ですけれども、実際ですね、用地の問題だって、なんでですね、今の問題になっている場所、国土交通省に任せっきりにしたんですか。私は何度もこのことについて、委員会等で発言をさせてもらいました。町が国土交通省のものじゃないんです。三俣地域のものであって、湯沢町のものなの、の作るわけですから、当然、用地で納得していただけない方には、国土交通省に任せて、そして、彼らに頑張ってほしい、なんていう発言をいただいたんですが、そうじゃないの。地域のために、湯沢町のために、どうしても必要なんだと。だから町長先頭にですね、交渉をする必要があったと。それが筋だと思う。それをやられたかどうか。あまり見えてこないんですよね。見えてこないけどやってるっていう話でしたけども、そういう大事な部分っていうものを本当にやられてこられたのか、再度お聞きしたいと思いますし、先ほどその、全県的なもので補助率が下がったっていう話なんです。それはそうでしょう。しかし、23年できてればそんな話じゃないんです。ここまで伸びてきたから補助率が下がったんだよ。だから下がったのが、三俣のせいじゃないっていうか、そうじゃなくて、ちゃんと予定通りこれが進んでれば、保持率はそのまま来たんだ。その分だけ、やっぱり持ち出しになってくるわけですよ。だから、いかに行政がスピーディーに動かなければ、なかなか、だんだん対応難しくなってくると。そして今、町長の話の中に、この、なんていうんですかね、この、国権との信頼関係を失う結果はないという話なんですが、私が心配したのは、なんでその下水道の事業認可がこんなに出てこなかったのか。まあ、協議になって、今度は大丈夫だって話なんですけども、一年も遅れてしまったのかっていう。ここはね、やっぱり信頼関係だと思うんです。知事がなかなか認可を下ろさないとかいろんな話を聞きしました。しかし、これはですね、湯沢町が本当に信頼を置いている。三俣問題が信頼を置いて、今まで県、国とともに、ちゃんとやってくれば、確認書に基づいてやってくればですね、こういうことにならんかったと思うんですよね。で、その都度皆さんが私ども議会に話してたのは、これこういうことでもう決まってるんだって言われてきた。だけど次に発表になった時には全く違う方向が出てくると。特に今回の駐車場の問題なんかそうですよ。全く違う方向が出てくるということです。そして、このですね、駐車場の問題。私はね、どうしても、担当課ではおそらく早く何とかしなければダメだと。国も早くしてほしいということを言ってますし。で、今、なかなか奇弁ですわね。これをすることによって事業エリアが拡大された。という話です。確かにこの駐車場は国土交通省は買ってくれるでしょう。しかし、今、建物のできる裏の土地、買えなかった土地、もしこれ話がついたらどうするんですか。また国土交通省は買ってくれるんですか。そんな話になりませんよね。話がついたときには、今度は町が持ち出せしなくちゃいけないんです。だからそういうね、機弁を使ってほしくない。まあ、やむなくこういう結果になったということだと思うんだけれども、 それを早くしなくちゃないっていう大前提のもとにやってると思うんだが、今の担当か担当者に責任があるわけじゃ何もありません。真剣でやってる。頑張ってきてる。しかし、なんでそれが、報われないのかっていうのは、今までの流れが悪すぎると思うんだ。きちんとやってくればこんなことにならない。町長が先頭に立って出るようにすればいいんですよ。だからこれをしないで来た結果だと思うわけですよ。だから町長がどういうふうに今まで関わってきたのか、ちょっと具体的に話してください。用地の話も言ったのか、それから地域の説明会には町長出てきちんと話をしたのかどうか、お願いいたします。
南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
町長。
まあ、今の質問には私は答えるつもりありませんが、用地の問題、この辺につきましても情報は入っておりますし、それからまた議員が冒頭で言われましたように、ずっと関わってた、職員をまた副町長にまでした、それでも進まないと、こういう言い方をされてましたんで、まあ、この辺については私はあなたに向かっていろいろなことを言うつもりもありません。ただ、まあ下水道の件につきましては、これは知事が中越大震災というものを知事になる前に経験をし、そしてあの時のあまりの公共下水道が、傷んだというようなことが非常に頭の中にありまして、特に小さな施設においてはそういうものは良くないと、こういうがまあインプットされております。まあ、泉田知事お分かりだと思いますけれども、今も新潟県の五市の市長さんが東北の瓦礫を持ってきて修理をしたいとこう言ってますが、まあ、それについてもいろいろなことを言っておられるようでございます。それで私も知事に直接お話をしようといたしましたけれども、県の下水道課の方から知事に会わないでくれとこういうあれがありましたので、まあ、向こうから言われるまでずっと待っていたというのが実情であります。ただ、まあ、この間あそこで、浦さんに知事がおいでになったときに知事にお話をしました。もう大体もう方向が決まったということだったのでお話しましたが、知事は気分の悪い思いして申し訳なかったねとこういう、言葉をいただいております。まあ、そういうことで、いろいろな面で遅れは取っておりますけれども、私も7年前に町長にさせていただいたときに、まあ、当時三俣からも町会議員が出ておられましたので、その方からとにかく早くしてくれと、石ころ葉っぱ一個動いてないから何とかしてくれとこういうことだったんで、私もこの振興策の住民とのところには、当時山本さんが担当しておりましたけれども、いつも一緒に出させてもらっております。まあ、そういう中で、とにかく遅れているのが町長の責任だとこう言われれば、これトップですからしょうがありません。しかし私が足を引っ張っているわけでも何でもありません。そうかといって私が先頭になって走ればついてくるかというそういう問題でもありませんので、とにかく今いろいろなことを言っていただいておりますが、そういうことを頭の中に置いて、これからも真剣に取り組んで早く三俣の皆さんから喜んでいただける場所にしたいとこういうふうに思っております。終わります。
ただいま町長が議員の質問に対して答えるつもりがないというような発言がありましたけれども、発言には注意をしていただきたい、このように思います。町長の答弁が終わりました。南雲議員に3回目の質問を許します。
議長から注意を受けた問題であります。何を言ってるんですか。湯沢町まちづくり基本条例、あなたが公約として作ったわけですよ。その中に私たち議員に対してどういう責任を押し付けたんですか。第27条第4項の中でですね、議会の役割と責務って何ですよ。議会は町の事務事業が公平効果的に執行されているかどうか、町民の立場に立って監視し牽制しなければならない。これをあなたが議会に求めたわけですよ。だから私はそれに基づいて今質問してるわけですよ。あなたが作った条例、これで私たち議会にもこういう足かせをかけた。それに対してやっていることに対してですね、まあ見解の相違があるかもしれません。 そのことについては文句言うつもりはありませんけれども、ただこれに対して答えたくない答えられない冗談じゃない話ですよ。そしてしかもこの湯沢町まちづくり基本条例はですね、この条例は町が定める最高機関であると第3条で言ってるわけですよ。どう考えてるんですか。あなたが作ったまちづくりの最高規範条例、この中で、私どもにこういうような形で、町民の立場に立って監視牽制しなければならないってとこまで言ってきてる、義務付けてるわけです。そしていながら今度はそれに基づいて私がこういう質問をさせていただくと、そんなことには答えられない、おかしいじゃないですか。このことについてもう一度お話を伺いたいと思います。答えられないから結構ですけども、このまちづくり基本条例との関係どういうふうに考えられているのか知りたいと思いまして、最後になりますので、今、先頭に立っていくと問題があるような話をしましたけれども、ここまで来て石ころ一つ動かないっていう問題が大きな問題になってきているわけですよ。少なくとも三俣地区が合意した中には、25項目48事業があるわけですよ。この中の一丁目一番地です。スタートの道の駅がこういう状態です。で、昨日、関議員、地元の関議員からの質問がありまして、25年の完成を確約できるのかとしたけど、あなたは答えなかったですよね。頑張るとは言ったけども、はっきり明確にはしなかった。そういう中で、もうここまで来ると、町長がやっぱり先頭に立ってですね、やらなければ、なかなか前進まねえだろうと。いう気がするわけでありますけれども、この辺今後ですね、町長、先頭に立ってですね、表に出て、来て地域の人たちと、膝詰め残飯をするような気持ちで、この問題を解決を図ろうとできるのか、しようとしているのかどうかお伺いしたいと思います。これが最後になります。
南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、議長。
町長。
不適切な発言があったということについてお詫びいたします。いずれにしろ前段の一番最初の時に、私の隣に座っている人についていろいろなことを言われたんで、ついカットしてしまいました。お詫びいたします。いずれにしろこの問題については本当に長いというふうに思っております。10年が経過するということですが、その間に私も7年間関わっているわけでありますので、やはり何とかなるようにやはりしていく必要があると思います。そして三俣の皆さんのところにもお祭りに時々呼ばれて顔を出しておりますけれども、本当に素晴らしい地域だなという思いがあるわけでありますが、そういうところにやはりきちっとしたいい皆さんにさらにまた喜んでいただけるものを、これが早くできるようにということで、これからも真剣に取り組みをして、一日も早い完成を目指したいというふうに思っております。終わります。
山本副町長に補足。
すみません。
あ、そうですか。
いいですか。それでは、南雲議員に質問事項3の1回目の質問を許します。
あなた町長カットしてどうするんですか。あなた町長ですよ。湯沢町の町長、カットしないでくださいよ、はい、本当に。
ちょっと待って、
これ3回目質問に
入ります。質問を続けてください。
はい、はい、だからどうするんですか。本当冷静にやりましょうよ。私もうかなり短期なんですけど、別にカットしてるわけでも何でもないんで、言い間違い読み間違いがあるわけでも何もないんで、ちゃんとやるつもりなんでお願いします。はい、3番目に取ります。外資による山林買収から水源地、保存のルール作りをということで提言をさせていただきます。全国では外国資本による森林の買収が拡大し、前年度の4倍に増加していると報道されています。中国企業が日本企業名義で買収する事例も表明しているわけであります。森林には地域の水源が関わることが多いわけであります。水源地としての森林が開発されなければ、開発されれば、住民生活が脅かされる懸念が生じるわけであります。当庁の山林は国有地や公有地が多く心配ないという声も確かにあるわけであります。しかし、かってバブル期には、 これ岩っぱの水源ですけれども、伊賀瀬水源というところがあります。ここにマンション建設計画が浮上しまして、水源地を守るために多額な資金、確か3億5000万ぐらいだと思うんですけれども、それを費やして町が水源地の森林を購入した経緯もあるわけであります。水源の町、観光の町として、安心安全の環境を提供しなければならないという使命を負う町として、行政の目が届きにくい山林取引を放置しないようなルール作りが必要であると思いますけれども、町長の考えをお伺いしたいと思います。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
町にとりましても水資源の保全は住民が健康で快適な生活を確保する上で極めて大切な要素であり、環境面からも重要なことであると認識をしております。全国の土地買収の実態では、去る5月11日に国土交通省と農林水産省が発表した外国資本による森林の買収をまとめた結果によりますと、平成23年1年間で14件、157ヘクタール、平成22年の45ヘクタールの 3.5 倍となっているとのことであります。その内訳は北海道が約108ヘクタール、妻越村が44ヘクタール、箱根町 0.9 ヘクタール、沖縄県5ヘクタール、取得者の国籍はシンガポール、香港、イーリオ、バージン諸島等、その多くはリゾート地の別荘地や資産保有が目的だと言われております。我が国においても森林買収の土地取引を規制する法律はなく、土地取引それ自体を禁ずることはできません。また水資源の保全を理由として外国資本の買収だけを規制することはできません。国内企業の買収であっても同様の問題が起きるからであります。議員からもご指摘がありましたように、当庁においても岩っぱらの井頭水源上部の森林を町が水源確保のために買い取ったという経緯もございます。土地取引の届け入れについては、一定規模の以上の土地取引は国土利用計画法の事前届け入れがあります。さらに本年4月には森林法が改正され、今まで対象外であった1ヘクタール未満の森林買取も取得後の届け出義務が課されていることになりました。一方、北海道や埼玉県は土地取引の規制はできないものの、水源周辺の土地取引には事前の届け出を義務化した条例を制定いたしました。現在、山形県や群馬県においても制定を検討していると聞いております。しかし、事前の届け出義務等を定めた条例を制定したとしても、その実効性については不透明でありますので、制定した他県の状況等を見ながら当庁といたしましても対応について研究をしてまいりたいと思います。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
確かに売買取引に対して規制する法律はないです。しかしながらですね、なんでですね、国土利用計画法が1万ヘクタールですね、ヘクタール以上の土地購入は都道府県の届け出を義務付けているかという問題。そして、これがですね、こういう問題が起こってきたらこそ、1ヘクタール以下についても、そういう流れが出てきたわけであります。そして、今、町長申し上げましたように、北海道、埼玉県では、確か22、4月から条例が施行されてますよね。で、山形、群馬、福井、長野が条例化検討中であります。水源地周辺の売買を事前届け出制とする監視強化の条例施行であります。これをですね、待ってて、結果がどうであるかっていうことをですね、察知してからっていう話になってくると、これはですね、遅れてしまうんですよね。その時はもう、買われてしまうケースが出てくるということになろうかと思います。そういうものを考えた時に、条例っていうのは国の法律に反する条例ができないわけであります。作った通信はこれ無効であります。そしたら、行政指導っていう方向もできるんです。マンションの時、大きなマンションがどんどんやってくる時に、与沢町は行政指導要項っていうのを作って対応してきました。確かに国からは、これは法律じゃないから、そういう足かせはできないんだということを言われましたけれども、 担当者はこれは町の憲法であるんだという、名目のもとに、まあ、頑張ってきたわけであります。まあ、こういう今の状況になってるわけですけども、これによる足かせでダメになった問題も結構あります。そういう意味からしますと、何かしら指導要項なり、国の、法律を受けた中で、行政指導、湯沢町の特殊な事情、観光地として、そして、水源の町としての、だから水源地を守るんだと、こういう大義名分があればですね、きちんとした行政指導、相手がそれに従ってくれるから行政指導はできるわけですけれども、例えば、そういうような中で行政指導をすることによってですね、まあ事前の問題、事前に、状況、動きも察知できるわけであります。そういう意味からしますと、行政指導の要項か何かで、一つのルールを作るべきだろうと、私は今考えるわけであります。それは今までの湯沢町が、外からの資本によっていろんなことを守るためにやってきた一つの流れであります。またこういう問題が起こってしまうのかと非常に寂しい問題ありますけれども、そういう流れを考えたときに一刻も早くやらないとですね、今、町長も調べたようでありますけれども、まあ北海道が 94% なんだけど、この流れがですね、いつこっちの方に来るかわからないし、中にはもうすでに、中国から来て買ってもらえないかなっていう話も実はなくはないんですよね。そういう人たちもいるわけであります。そういう中でこの町を守るために一つのルール作りが必要だと思うんですけども、所長、その待ってるんじゃなくて、他の状況を見てるんじゃなくて、湯沢町自らですね、こういうことを取り組むつもりがあるのかどうかお伺いしたいと思います。
南雲議員の2回目の質問が終わりました。所長に答弁を求めます。所長。
はい、所長。
まあ、確かに待っているということではなくて、こういうことでありますが、確かに早くしないと手遅れになると、こういう状況もいろいろなところであるわけであります。まあ、今中国総領事館の問題もしょっちゅう財界新潟で叩かれておりますけれども、まあ、それから週刊誌にも出たりしております。まあ、そういうこともありますので、そうならないように、とにかく早く考えていきたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に3回目の質問を許します。
町長、まあ、そういうふうに考えたいっていう、気持ちがあるならばですね、別に町長にこれを作ってほしい、町長の権限なんですけれども、町長に直接作ってほしいってことじゃなくて、町長がですね、やっぱり担当課なり、所管課に指令を出せばいいんですよ。まあ、こういう問題が出てきてるし、議会でもうるせえ奴がいると。だったら、一つ、早急に検討に入ってくれないかと。こういうようなですね、指令を出すことで動くんですよ。かってマンションの時だってそうでした。そういう指令が出て、それについて、あれ別に町長一人で作ったわけじゃないわけですよ。みんな職員が地位を出し合って作るわけですよ。法律に触れる部分も当然あるでしょうけれども、地域を守るために一番地域がわかる、法律のわかる、やっぱり職員が、それに携わらなければダメなんですよね。だからそういう意味からしまして、まあ町長、そういうような形で事前に手を打ちたいという話ですので、その辺の指令を早急に出せるのかどうか、最後お伺いしたいと思います。
南雲議員の3回目の質問がありました。町長に答弁を求めます。町長。はい、町長。
まあ、町長としての動きまでご指導いただいて、大変ありがとうございました。私も、まあ、そのことは、南雲さんに言われなくても、そういうつもりでおりますので。
南雲議員に質問事項4の1回目の質問を許します。
はい、私に言われなくてもやるっていう話ですので、大したもんであります。ありがとうございました。よかったと思います。次に4番目に移ります。上越新幹線開業30周年記念事業の展開と、JR の新潟 DC キャンペーンへの積極的な取り組みをということでございます。昨年12月以下の一般質問におきまして、私は上越新幹線開業30周年とスキー100年事業の展開を通して、安心安全の観光地湯沢を全国に発信してほしいという提案をさせていただきました。町長からは JR、県等に働きかけ、観光協会、商工会とともに誘客プロモーションを実施したいと という意向が示されましたけれども、どうも未だに具体的な内容が見えてこないわけであります。先ほどの、建設委員会の中でもこの話は出ましたけれども、なかなか具体的にこれから検討中だという話、そして今回の予算で1000万という予算が観光協会に専念費と出させるという流れが見えてきたんですが、まあ内容が見えてきません。30年前の話になって恐縮ですけれども、昭和57年11月15日から3日間にわたった開業イベントには6万5千人の人たちが湯沢の駅に訪れました。将来の街の発展に夢を馳せたわけであります。あの熱い思いを違ったまた形で実現させ、スキー100年と合わせて観光湯沢の魅力を全国に発信するチャンスであります。これに合わせて観光客が駅から街に出て、活性化につなげるための町独自事業への取り組みを考えるべきであると思っているわけであります。開業部に合わせた独自イベント実施への取り組みは何を検討されているのか、町長の気持ちをお伺いしたいと思います。また、先般、発表されました2014年実施予定の JR 新潟デスティネーションキャンペーンは、北陸新幹線開業と重なり、金沢市、富山市の二次交通の整備、富山県と長野県の北アルプス観光連携、上越市と妙高市と長野県14市町村による新越観光圏の展開等、北陸新幹線の金沢開業を睨んだ積極的な、展開が、取り組みが展開されているわけでありますし、また2015年には東北新幹線の函館乗り入れがあります。上越新幹線と観光湯沢がこれらの展開に埋没することなく、持続的発展を続けるためには、JR の新潟 DC を活用した積極的な魅力ある事業展開の提案が必要であると考えます。2013年のプレ新潟デスティネーションキャンペーンに向けた新たな取り組みを早急に始めなければならないと考えるわけでありますけれども、町長の姿勢を伺いたいと思うわけであります。特に、2014年の新潟 DC については4月、5月、6月なんですよね。一番ユーザーとしては物のない時期、提供するものが少ない時期なんですけども、ということは、2014年を待ってらんない。来年のプレのからですね、取り組んでいかなければ次につながらないというふうに考えるわけでありますけれども、いかがなもんでしょう。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
上越新幹線開業30周年記念イベントは湯沢町単独ではなく、 JR 東日本と上越新幹線沿線市町村を巻き込んだイベントを実施することで、2014年問題への協力と連携を図っていくことが重要であると考えております。 JR が実施する開業30周年事業と連携をし、開業30周年を盛り上げることが大切だというふうに考えております。また街中歩きをコンセプトして JR と歩調を合わせた下記の誘客促進事業を共同で実施したいと考えております。また街中歩きをテーマに商工会の皆様のご協力をいただき、いちご湯沢街中動画展やスイーツ巡り等の事業も取り入れたイベント展開を図ってまいりたいと思っております。行政報告で申し上げました今年の冬のスキー伝来100周年記念の PR を兼ねて、冬に保存しておきました雪を使ったサマースノーフェスティバルをフジロックフェスティバル会場とガーラスキー場の夏季営業時に実施をいたします。今年のスキー伝来100周年記念の事業展開については町観光協会の企画宣伝委員会及びスキー活性化委員会でも 町も企画の提案をしてまいります。デストネーションキャンペーンの取り組みでございますが、2013年プレデストネーションや2014年 DC 旅行商品のプレゼンテーションは9月下旬に実施されることになっております。議員もご承知の通り、旅行商品の造成は旅館等の事業者の皆様に頑張って造成をしていただかなくてはなりません。町といたしましては、春の新潟4月から6月、2013年プレ DC や2014年 DC は花、食、歩く、プラス雪をテーマとしたプロモーションを展開しての展開を考えております。ないものねだりではなくてあるもの探しという手法で積極的にデストネーションの 事業展開を図ってまいりたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、30周年記念事業についてはですね、かつてこの開業の時のあのイベント、6万5000人が由志郡座駅に集まったイベント、この時だってなかなか行政の中ではですね、じゃあどこがやるんだ、誰がやるんだということでごたごたした覚えがある当時。そして当時の森下町長がはっきりと言ったのは、誰もやらねえんなら総務課、その他の事項を何でもやることになってる総務課がやればいいじゃないかという形で結論を出したの。町長の一言で、総務に決まったんですよね。当時観光課も尻込みをしてました。そういう中で決まって、さあこの観光課の中でどうするかって話になったら、他に属さない事項を全部するその庶務係でいいんだというような形で、当時庶務係の3人の職員、確か当時35歳ぐらいの係長と32、3歳の職員、そしてまだ20歳ぐらいの職員、3人で取り組んだんですよね。でしかも新しい湯沢の将来に夢を馳せるんであれば、スキーの街の、要するにスタート時点だと。だからって言うんで、世界スキー博っていう形で世界中の最新スキーを湯沢駅に集めたというようなイベントをしましたし、また地域の人たちにも協力をお願いしたわけであります。それは、ここにいる岸野議員も確か東京から帰ってきた、大学を当て返したばっかりの時、この若者たちが集まって、確か大学対抗、なんか駅伝みたいな、賞金100万円をかけた戦いを提案してくれたケースもあります。しかしこの経費はどうするかというと、町をなかなか予算出せないということで、彼ら若者が中心になって募金活動をしました。そうして盛り上げた経緯があるわけであります。それがまあ6万5000人という人たちが集まる結果を生んだわけでありますけれども、あの当時から過去を振り返るんじゃなくて、これからこの町の観光をどうするんだと、そのためにもう先に手を打っていくんだっていうような一つの流れがあったと思うんですよね。そういう気持ちを、だから30周年で過去を振り返るんじゃなくて、この30周年期にどうしていくんだという部分、何かを仕掛けていきたい、この湯沢町を良くしたい、そういうね、熱い思いをですね、発揮できるようなやっぱりイベントをみんなで協力して考えていかなければいけないと思うんですよね。その辺は町長どう考えるのかお聞かせ願いたいと思いますし、また今デステーションキャンペーンに関しまして、あるもの探しと言ったんですけど、確かいいコンセプトだと思うんですよ。新たなことに取り組もうとしてもですね、日本全国みんながある新たなことに取り組もうとして努力してるわけですので、その中に埋没してしまいます。あるものを探して、それをコンセプトにしてやるっていうのはいいと思うんですよね。そうしたときに、あるものを、例えば観光協会やいろんな組織の中、商工会の組織の中から提案をされればですね、それに対していろんな支援措置はあります。しかし民間で、例えば地域でそういうものを、例えば新しい産物を作るというような提案がされたときにですね、どういうふうな取り組みをされていくのか、特に今回昨日もちょっと話題になりましたけれども、あれは魚沼市か、特産品推奨制度とかいろんなのを設けたりですね、いろんなことをやりながら新しいものを開発しようとしている動きがあるわけであります。そういう中で、例えばその商工会や観光協会に組織であっても、地域が何かやろうとしたときに、新しい伊沢町の発展のために何かを取り組もうとしたときに、所長、その、自らですね、それに対するその支援みたいなものを考えられるかどうか、お聞かせを願いたいと思います。
南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
今ほどのあれでありますけれども、過去のこともいろいろお聞かせいただきました。ただ、6万5千人、これが多いのか少ないのかって言われると多分多いんでしょう。そういうことがまたできるかできないか、これはわかりません。ただ、今、デストネーションキャンペーン、それから、開業30周年、こういうようなものについては、今担当の方で、盛んに、検討を進めているところでありますので、その辺を見ながらしたいと思いますし、それからまた、私は町長になったときに、言ったんですけど、 湯沢町の宝を探したいとこういう思いを知ったんですが、やはりまあなかなか愛想が悪かったり人気がないものですから、そういうものを提案してくれる方もいなかったんでここまで来ておりますけれども、まああのあるもの探し、これはまあもしそういうもので、これは確かに町のためになるということがあれば、私も財布を預かっている身でありますので無駄遣いはできないかと思いますけれども、皆さん方に諮りながら、まあ、対応をしていきたいとこういうふうに思っているところであります。終わります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に3回目の質問を許します。あと3分です。
はい、この30周年記念事業 DC もそうですけれども、職員にですね元気を出させてください。町長が先頭に立ってこういうような形でその町を何とかしたいと、そのためには皆さん頑張ってほしいというような形で、まあ提案をするなり引っ張っていくなりの方向が必要だと思うんですよね。当時この30周年記念事業、今多いか少ないかって話なんですけど、多い少ないって話じゃなくてですね、これだけの人たちが実は湯沢町の将来の発展に夢を馳せたことがあったんだと、だからこの熱い思い、これをもう一度ですね、再燃させるような、形が必要なんじゃないだろうかという提言をさせてもらっているわけであります。今、その、あるもの探しの中でですね、まあ支援をしていただけるっていう話でしたので、そういう話が表に出ることによって、またあるものが出てくると思うんですよね。だから何もしないでいて、いや、宝探しってもなかなかダメなんですよね。だからそういうものが提案をされたら、それなりの、やっぱり、支援をするんだっていう一つのルールも必要だと思うんですよ。支援というのはいつまで続ける必要はないんですよ。立ち上げるときに支援すればですね、あとそれが一本立ちしなければその事業はダメです。だけど一本立ちできればこれはいつまでも続くわけでありますので、そういうような形でまあスタート時点のですね支援、これをきちんとしたルール作りをしてほしいというふうに考えるわけですけども、いかがでしょう。
南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
まあいろいろの提案をいただいておりますけれども、いずれにしろ職員の皆さんからも町から外のことも分かってもらいたいということがありますので、私が全国会議等になりますと、まあ一緒に何人か行っていただいております。まあそういうことで、よその県外の人、よその町村の人はどういう思いでこういうのに取り組んでいるかというようなことで考えているところでありますし、またこの間帰ってきてそんな話をしておりましたら、私4、5年前にある会に行ったときに、田んぼのあぜに芝桜を植えて、そして草刈りやなんかとはしなくてもいいかったり、また観光の目玉になったりするというような話を聞いたんで、今回福井県に行きましたんで、福井県の方からそういう話を聞いたんで、どこにあるかと思って盛んに探しましたが、なかなか現物にぶち当たらなかったんですけれども、帰ってきた中でそういう話をしたら、職員の中でそれを、まあ、探してくれて、そして、どこにっていうのがありましたので、私もそこに電話を入れて、資料を送ってもらいました。まあそんなことをしながら、まあ職員のやる気というか、やる気はあるんでしょうけども、きっかけがないとなかなかできないということもわかりますので、まあそういうことで、これから、人数が少なくなっております役場の職員ですけれども、それぞれが一生懸命、まあ、役場の職員になってよかったという思いを持てるような、まあ、行政運営をしていきたいと、こういうふうに思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして、質問順1番、7番、南雲正議員の一般質問を終わります。
ありがとうございました。